このコーナーでは野中好美税理士事務所の野中先生に税金や税務に関するお悩みや問題を分かりやすく説明していただきます。野中先生、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて先生、
はい、
令和5年10月1日から、消費税におけるインボイス制度というものが導入されるそうですが、そもそもインボイスとは何でしょうか。またインボイス制度とは何ですか。
はい、まずインボイスとは売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。具体的には現行の請求書に登録番号、適用税率および消費税額などの記載があるものを言います。この記載義務を満たした請求書によって消費税を計算し納付しましょうというのがインボイス制度です。この制度に登録している事業者は買い手である取引相手から求められたときはインボイスを交付しなければなりません。買い手は仕入れ税額控除の適用を受けるために原則として登録事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要になります。この制度は事業者に影響を与えるものです。
インボイスに記載する登録番号というのはどこからもらえるんでしょうか。また買い手が免税事業者であってもインボイスを発行しなければなりませんか。
登録事業者になろうとする事業者が登録申請書を提出することが必要です。その登録申請書を提出後、税務署から登録番号の通知が行われます。免税業者は一度課税事業者になってから登録申請しなければなりません。
それではインボイスの発行事業者は免税事業者も必ず消費税の納税義務者になるわけですね。
はい、そうですね。そうしないと売り手はインボイスの発行ができなくなり、買い手は消費税額計算における仕入れ税額控除ができなくなります。買い手はインボイスの発行事業者、つまり納税義務のある相手と取引することになり、インボイス発行事業者以外とは取引しないことになるでしょう。
売り手は取引相手が減って売上が減少することを防ぐためインボイス制度を導入することになりますね。
はいはい。
通常個人事業者が法人になるとその法人は2年間免税事業者になりますが、インボイス制度導入後はどうなりますか。
はい、免税事業者になってもインボイス登録事業者になれば課税事業者にならなければなりません。登録事業者にならなければ買い手にインボイスの交付ができません。インボイスの交付ができなければ買い手は仕入れ税額控除できないため、別の登録事業者と取引することになるかもしれません。また免税事業者の経過措置が出ました。
はい、
通常の請求書等発行した場合、買い手が通常の請求書でもインボイス導入後の3年間は 80%、 それ以後の3年間は 50% 控除できるようになりました。6年経過後は 0% ですよ。はい、
なるほど。
はい、
インボイスではない通常の請求書でもそういった経過措置があるということですね。
経過措置あります。はいはい、
わかりました。
急にできたもんですのでね。
あ、なるほど。
はいはい
はい
はい、
では先生、今日も最後に一句お願いいたします。
はい、小木町に安産祈願に行ったことを思い出します。そこで一句、願掛けに襟山観音万寿しゃげ、願掛けに襟山観音万寿しゃげ、
その心は
すくすく育ちました。したがって今日はね、秋の雰囲気でね、
はい、
ちょっと曲がれろ夕日の赤が水平線まで割れている、土産にもらったサイコロ2つ 手の中で笛はまた振り出しに戻るために日が沈んでゆく。
いや、あまりに熱唱すぎてですね
声でわかるでしょうが。
まあ吉田拓郎さんですよね。
当たり、
はい、落葉ですね。
落葉当たり、はいということでした、はい、秋の雰囲気出とった。
どうでしょうね。
ちょっとね。どうもおそ松でした。
野中税理士のなるほど税務ナール。このコーナーは税に関する疑問やお悩みについて野中先生に分かりやすく説明解説していただいています。税に関するご質問やお悩みは FM 佐賀までハガキかメールでお送りください。また先生に直接相談したいという場合はお電話でご相談いただきたいと思います。電話番号は0952-24-3286番、語呂合わせでお願いします。
0952富士山にハローです。
野中芳美税理士事務所までどうぞ
よろしくお願いします。
次回の放送は10月12日第2火曜日です。野中先生、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。